癒し側を聞いていると、ポカポカする。
で、まあ、これから国王のところに向かって、息の根を止めて、世界を意のままに操ろうってするんですよね。うん、で、この道中、ピラフが、どのくらい世界分けてもらえるんでしょう、言って聞くんですけど、消えろ。もう貴様らに用はない、言って。
やっぱり。
空中基地から放り出されると。
かわいそうね。
まあ、殺されなかっただけマシですけど。
まあまあね。
うん。地面に落ちたピラフ一味が、舞が、ひょっとして我々は最低なんじゃないでしょうか。黙れ、言って言うんですけど。うん。まあ、当時これね、この最低じゃない、なんじゃないでしょうかっていうセリフがね、うん、頑張ったのに、このひどい仕打ち食らっちゃって、まあ我々最低な結果になっちゃったねっていうことを言ってんのかと思ったんですよ、最初に読んだ時はね。
ああ、はいはい。
ただまあ2回目読んだ時からは、あ、これ意味ちゃうなと。
うん。
あの大魔王を復活させて、この世をむちゃくちゃにしちゃうきっかけを作ったのが自分たちで、我々最悪、最低なことしたんじゃないのっていう、そういう意味で言ってんねやと思って。
うん。
うん。それが2回目で分かりました。
うん。
うん。まだ中学ぐらいだからね、僕もね。
まあね、そうでしょうね。
うん。ほんま最悪なんですよ。
うん。最低最悪でしたね。
うん。まあよくあるじゃないですか、その、悪の大王を呼び出して、意のままに操ってこの世を支配するとかいうやつがおって、ちゃんと手綱を掴んで操る自信あんのかって思うんやけど、それで暴走してやられちゃうっていう話よくあるじゃないですか。
ありますね。
そういう話がよくあるうちの一つだと思うんですけど、ピラフは一回も操ることができないまま、うん、復活させただけの最低な奴らやったんですね、これね。
爪が甘すぎたっていうね。
うん。うん、全く、だってお前らの言うこと聞く必要ないですからね。
そうですね。
弱みの一つも何も握ってないですからね。
ずっと媚びへつらってましたからね。
そうですね。
かわいそうだな、よく考えたら。
うん。で、カリン島の近くまで来た悟空。うん、まあ、一回空が暗くなったんでドラゴンボール使ったんだって気づくんですけど、まあ、何の願いを叶えたかはわからないと。
うん。
で、悟空が、そのカリン島に登って、その、カリン様にもっと強くしてもらおうと思ってるんですね。
うんうん、
ただ、登る力が残ってないんで、うん、ヤジロベイに連れてってくれって言うんですけど、まあ、そんなこと聞いてなかったヤジロベイは怒るんですよね。
うん。
うん。こんな塔登れるかと。ただ、そのご馳走があんのは塔の上だっていうことを言うと、本当か？デタラメじゃないだろうな。本当だよ。先ずって言うんだ。しょうがねえな。連れてってやるかってなって、悟空を大ぶるんですね。
単純。
どんなご馳走でもあの塔登るの嫌やろと思うんですけど。
嫌でしょ。怖いし、高いし。
うん。で、ウパの父親が、高く投げてくれるんですよね。雲よりも高く投げてくれて。
うん、
ビューンって飛んでいったんですが、まだまだてっぺんは見えないと。
うん。
はい。どんどん登っていくんですが、その頃ピッコロと、側近ピアノは、世界の王が住むと言われるキングキャッスルに到着しまして、うん、つまりこの世界、ドラゴンボールの世界って国は一つしかないんですよね。
ね、そうなんですよね。
うん、唯一の王がいてると。
うん。
うん、で、そこに向かって歩いて入っていくんですけど、
うん、
衛兵を次々殺して進んでいきまして、うん、ほんなら。この騒動で国王が小型艇で逃げようとするんですね。
うん、
で、ピッコロはその小型艇に飛び乗りまして。これも空中で止まってるんですけどね。うん、で、この小型艇の中に運転手が一人。で、後部座席に犬と帽子で顔が見えない人が乗ってて。で、ピッコロがキャノピーを蹴って外しまして。国王ともあろう者が逃げるとはな。 で、帽子の人が、その拳銃で撃ちまして。だピクリともしないですね、ピーコロは。貴様、まだこの私のことをよく理解していないようだな。言って、この帽子の人、頭を掴んで地上に落としていくんですね。ああ、国王が落とされたと思って。
うん。
で、犬が、どうしろというのだ。行ってみろ。なーに、簡単なことだ。このピッコロ大魔王様が、貴様に代わって国王になる。こっちが国王やったんと思って。犬やと思ってたけど。
いや、まあ、犬なんですけど。
いや、よくピッコロも分かったなと思って。なんで、王が犬やねんと思って。
テレビ見てたんじゃないですかね。
あ、そう？
わかんない。
うん、
確かにね、犬っぽいなーって思うはずなんですけどね。
最初だって、その帽子かぶってる方が王様やと思ってたから。うん。貴様のことは、貴様はこのことをはっきりと全世界に発表するのだ。世はすべてピッコロ大魔王様の支配下に入ったとな。バカな、そんなことができるわけないだろう。ふふふ、多分、そう来るだろうと思って素晴らしい賞を考えておいた。見せてやろう、言って、右拳にパワーを貯めて、よーく見ておけ、考えが変わるはずだ。はぁって言って気を飛ばすと、直径1キロぐらいのマッチが消し飛びまして、ピッコロが、わかったか。私がその気になれば、全世界を滅亡させることすら何でもないことだということは。それでも疑うというのなら、ここから見える景色をすべて荒野に変えてみせてもよいぞ。わかった。君の言う通りにしよう。まあ、もうこれで世界征服完了ですよね、もう。
うん、早かった
ですね。簡単すぎますよね、これね。
でも、屈服するしかねえな、というぐらい強かったですけどね。
うん。まあ、国が一つしかないから、あんま、守り固める必要もなかったんでしょうけど。まあまあ、簡単に、願いが叶いまして。っていうか、国を殺しに行く言うたのに、殺さずに、まあまあ、いろいろ発表させようとしたんでしょうね。
ああ、まあ、そっか。
うん。
まあ、わからしめなければいけないのか。
そうですね。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。まあ、その頃、ヤジロベイが悟空を担いだままカリン島を登り切りまして。
うん。
まあ、こっちは夜なんですけど。
うん。
悟空がカリン様に修行をつけてくれって言うと、カリン様は、その、とりあえず、そのくたばった体を治さんとな。これ食えって言って、あれこれって、先祖じゃねえのか、あ、それを聞いた矢印が、てめえ、こんな豆をどこがごちそうなんだよ。こんな豆のために俺はしんどい目にあったのかよ。手づかみでボリボリ食い始めて。ちっきしょう、やっぱりだ。点でうまくねえぞ。矢印の腹が、ボンって膨れまして。バカだな。先祖は一粒だけで10日は食べなくてもいいぐらいなんだぞ。悟空も食べたら怪我が治ったんですね。
うん。
カリン様が、ふふふ、どうじゃ。おまけにガタガタになった体も回復したじゃろ。うん、まあ、ここで、先祖がエリクサー化しましたね。
そうですね。うん。
はい。食べるだけで全回復っていうね。
うん。
うん。っていうか、前に悟空ここ来た時に食べた、から、あの時に疲労回復の実感なかったのかなと思うんですよ。
ああ、そうっすね。まあ、基本的に腹膨れりゃ力満タン釣ってるぐらいですからね。
うん。
気づいてなかったんじゃない
ですか、ね。気づいてなかったんでしょうね。
あの、目に見える外傷がなかったからじゃないですか。
うん。で、まあ、早速修行したい悟空なんですけど、カリン様はこれ以上教えることないと。
まあね。
まあ、悟空はもうすでにカリン様よりも強いみたいで、うん、で、さらに亀仙人も殺されたぐらい、ピッコロ大魔王の強さは、もう桁違いだと。
うん。
もうそれを聞いた悟空は怒って、もう今すぐ向かっていこうとするんですよね。で、まあ待て、待つんだ。今度こそ間違いなく死ぬぞ。で、悟空が、しょうがねえ。だってほら、このままじっとしてられねえもん。カリン様が、どうせ死をも覚悟なら、飲んでみるか。超新水を。この超新水。己の中に隠れ持ってるパワーをすべて引き出す水なんですね。
うん、
もし修行ですべての力を使いこなしていたら、飲んでも何も変わらないと。
うん、
ただ、ものすごい毒で凄まじいまでの体力と精神力と生命力がないと死んでしまう。うん、カリン様も飲んだけどすぐに吐き出してしまったっていうことがあると。これまで14人挑戦して一人も生き残った者がいない。もう悟空がそれでも飲むと決心するんですね。もう湯飲みいっぱい飲み干さないといけないと。やじろべえがやめとけ言うて、まあ、一回指につけて舐めてみるんですね。で、めちゃめちゃ苦しそうにして、ウェイウェイ言うて吐き出しまして。絶対やめとけって、もう死ぬぞ言うて言ったら、悟空が余計なことするなよって。
本当だ。
怖くなっちゃうじゃねえかって。で、意を決しまして、飲み干します。もう途端に、うぎゃー言うて叫び声上げて苦しみ出して。おら、死なねえぞ、死ぬもんかー言うて。その頃、天津飯は、マフーバの練習をしてた。なんか、なかなか電子ジャーに入らないらしくて。そんな難しいもんなんやと思うんですけど。
コントロールぐるぐる回ってますからね、光線がね。
斜めに向けるとかないんかなと思って。
いやー、だって電子じゃ一応、ま、ちゃんとちょっと垂直に落とさないといけないですから。
いやいや、斜めにしとったら、ジョーンって突っ込ませることできるじゃないですか。
チャオズを助手につけるっていう発想なかったんですかね。
え、チャオズ死んでるよ。
例えば、ヤムチャとかね。
ヤムチャ足こ、怪我してる。
あ。
折れてるから。
あ。
うん。一人でやるしかないんですよ。
ウーロン。
一人でやるしかないんですよ。
そうですね。わかりました。はい。
悟空は6時間苦しみっぱなし。一瞬、大猿の映像がバッと出まして、その瞬間、悟空が正気に戻りました。力が溢れてくるのを感じるんですね。
うん。
同じタイミングで天津飯がマフーバを完成させる。
うん。
まあ、あれを6時間やってたんですよね。
ずっと
ずっと。一回じゃ気が済まんから。
ああ、もう真面目なんですね。うん、
絶対失敗しちゃあかんからね。
二の前になっちゃうしね。う
ん、連続10回できんと意味ないから。
ああ、そうですね。10分の10じゃなきゃダメなんですよ。
そうそうそうそう。9回目で失敗したらまた1からですから。
あっちですもん
ね。そうそうそう。うん、
それを多分10セットくらい連続して、やっぱ成功しないと気が済まないという感じだと思うので。
はい。
ああ、なるほどね。まあ、でも、マフーバー打ったら死んじゃうって聞いてたけどな。
いや、あれは練習やから。
練習はいいんですか？
だって練習は、本気じゃなくて、こうやるんだっていう、入れることが優先やから。
いや、なんか人命削るの好きっすね。
まあまあ、男ですから。男天津飯ですよ。
もうあれじゃないですか、男なんですか、あいつじゃないですか、日本ボクシング協会の人じゃないですか。
男山根ですよ。
そういうこと、男山根じゃない。
うん、だから、ね、天津飯も、うん、男の中の男ですから。
そうかな。
そうですよ。だから、もう、犠牲になって、自分が仕留めようということで、ピコロのとこ向かうんですよね。
まあね。
まあ、はい、当てもなく飛んでますけど、この時。
そうです。
飛んでないかなと思って、さっきの空中基地が。
いねえかな。
どうらんかな、ね、どっち行ったかわからんけど、とりあえず飛んでみようっていう感じで。
明らかに国営放送も聞いてねえから。
いやいや、まだ始まってないから。
あ、そっか、ごめんなさい。
うん。で、とりあえず飛行機の通信で、ヤムちゃんに現状を報告していくんですけど、
うん。
まあ、ピッコロ大魔王にドラゴンボールを奪われてしまって、とか、奪うつもりが奪われてしまいまして、逆に願い叶えられてピッコロが若返っちゃったと。
うん、
で、無天老師様とチャオズは死んじゃったと。うん。もう最悪の状況だと。ただ、マフーバは自分のものにしたと。だから死んでしまうけど、もう武道家として、奴を仕留めないと気が済まない。
うんうん、
男の中の男ですよ。
山手ですね。
はい。ほな、それ聞いたブルマが、早まることないわよ。もう一度ドラゴンボールを集め直して、もう一度ドラゴンボールを集めて、あいつを倒してもらえばいいんだもの。って、うん、その時、ちょうどテレビで国王がピッコロ大魔王になったっていう放送が始まって。ピッコロが、さて、では早速、新国王の抱負でも聞かせてやろうか。まず、私の嫌いな言葉を教えておいてやろう。それは、正義と平和だ。言っておくが、私は何も、国民を縛り付けようなどとは、決して考えてはおらん。むしろ好きなように、自由に振る舞えと言っておるのだ。警察などというものは廃止する。戦争、暴力、強盗、殺人、何でも自由だ。誰も咎めはせん。悪人どもよ。やりたいことをやれい。正義を振りかざす者はこの魔族がことごとく退治してやる。必ずや悪と恐怖に満ちた素晴らしい世界になる。これをカリントにおる悟空が、その、聞いてたわけじゃないんですけど、勇気を感じまして、
うん、
ピッコロ大魔王の居場所を感じるようになったんですよね。はい、気をつかむようになったんですよ。カリン様が、
うん、
よし、いいものをやろう。キントン、よーいって言って。
うん、
これ、正しい呼び方やったんやと思って。
あ、そうですね。正式なんでしょうね。
うん。だって、悟空、この呼び方たまたま知ったけど、うん、正しい正式やったということで、
うん、
巨大なキントーンが来たんですね。
うん、
で、まあ、好きな大きさにちぎって乗っていっていいって言うんですね。
うん
まあ、亀仙人もここからもらったと。
うん、
ただ、もうここに来た時点では亀仙人意外とずる賢かったから、もう最初から乗れへんかったんじゃないかと思うんですよ。
確かにそうですよね。騙し打ちしてましたからね、カリンさんに。カリンさん
に
ね。
そうそう、寝てる間に奪おうとしたんですよね。
そうそうそう。
うん、で、そうですね。
うん、
で、まあ、矢印も行こうかってなったら、連れて行こうかってなったら、まあ、ビビってしまって、俺はここに残るって。
まあね。
で、悟空がキントーンで、一人で向かうということになりました。ピッコロがテレビで、私の政策はそれだけではないぞ。実はさらに素晴らしい死の恐怖を味わえるのだ。って、まあ、ここでこの週終わりなんですけど、
うん、
もう希望と絶望の織り混ぜ方が絶妙なんですよね。
うん、確かに。
もう悟空がもうフル、パワーを身につけて、これから倒しに行くぞっていうところと、世界を恐怖を味わわせるっていうのと、同時進行で味わわせるというね。
うんうんうん。
はい。これが何かと言ったら、まあ、この世界が43区あるんですけど、この日を、この日5月9日をピッコロ記念日にして、毎年くじを引くと。で、その番号の地区を、大魔王様自ら消し去りに行くって言うんですよね。
うん。
もう国王を言うたり、大魔王を言うたり、もうブレブレなんですけど。
大変です。しかもあの5月9日は俺の誕生日だしな。
ああ、もうピッコロ記念日ですよね。
そうなんです。本当。まあ、でも今あの、一応ドラゴンボール界隈であの、悟空の日っていう風にもなってるらしいので。
ああ、そうなんですね。
はい。なんかいろいろごちゃごちゃしてますけど。
はい。で、なーに、この私が放つ。爆裂魔法砲は、爆裂魔法砲は一瞬の出来事だ。苦しむ暇もない。私はただ人間どもの恐怖に引きつる顔を見たいだけだ。はぁはぁはぁ。 このピッコロ様のやり方が気に食わんやつは、いつでもこのキングキャッスルに来い。ミサイルを撃ち込んでも構わんぞ。ただし、間違いなく早死にすることになるがな。まあ、この放送を、天津飯は飛行機の中で見てたんですね。
それは見る余裕あったんですね。
はい。まあ、緊急放送やから多分テレビ消えてても勝手につくんじゃないですか。
ああ、まあ、それぐらい、まあ、そうでしょうね。うん、国営放送それだけある気がしますわ。
地震速報みたいな。
うん。ティロリン、ティロリンつってね。
はい。ということで、場所が分かったんで、ようやくキングキャッスルに向かうと。
本当に当てがなかったんだ。
そうそうそうそう。で、ピッコロが第1回のくじを引くんですね。引いたのが西の都だったと。
うん、
まあ、ブルマの実家ですよね。
そうですね。
すぐに行くぞ。せいぜい遠くまで逃げるんだな。これを見たブルマが天津飯に通信で、お願い、マフーバを使って、あなたが死んでも必ずドラゴンボールで生き返らせるからっていう。もうリアリティがありますよね、この。天津飯の、が死んでまで、そんなことせんでも、一年経ったら、ドラゴンボールで叶えればいいじゃないって言ってたのに、自分の親が殺されるってなったら、とりあえず死んでってなるんですよね。
すごいっすよね。
いや、これはでも、リアリティありますよ。
リアリティですね。
生き返らせれるからね。生き返らせられへんかったら、さすがにそこまで言われへんけど、でも、生き返らせる方法があるならっていうことで、これをお願いするんですけど、天津飯は、事情はどうあれ、どっちにしてもマフーバを仕掛ける。ただ、残念なことに、ドラゴンボールの願いは二度と叶うことはない。シェンロンがピッコロのやつに殺されちまったんだ。ブルマが、シェンロンが殺された？もうウーロンが、もうダメだ。世の中むちゃくちゃだ。悟空とかみんな死んじゃうしよ。天津飯だってうまく成功するとは限らねえしよ。もうヤムチャが、足が治ってないって、じっとしてはおれん。俺も行くぞって言って。言ってました。まあまあ、二日前ぐらいですからね、ヤムチャ足折ったのがね。
そうですね。
治ってるわけがないんだね。うん。
あの先祖の存在を教えてあげたかったですけどね。
まあまあ、かりんとうすら知らんからね。
そうなんですよね。
はい。で、天津飯が、その、キングキャッスルに到着しまして、
うん。
電子ジャーを持って降りようとしたら、ジャーが割れてたんですよね。
今気づいたの。
練習のしすぎだったんですね。
そうですね。
もうちょっと早く気づいたらね。
その時見なきゃ。
早く気づけてたら、家電店寄ってこれたのにね。
山田電機かなんかね。
ついてまあ、そういうところか、その辺の家の電子ジャー取ってきてもいいしね。
え、っていうか、電子ジャー、そんな、どれでもいいのって話なんですけど。
うわ、お札を貼ればいいんでしょ。
じゃあ、他の入れ物あるんじゃねえのと思うんですけど。
まあまあ、後に瓶、ちっちゃい瓶で、いいんやってなりますからね。
小瓶で行きましたけどね。
うん。だから、あの札を使えば何でもよかった。その辺のペットボトルでも何でもよかったんじゃないですか。
そうそう、ペットボトル嫌だな。
見えて、
まあ、大前だ。
見えてるけどね。
気持ち悪いでしょ。
まあ、仕方ないんで、マフーバ抜きで戦うしかないと。ま
あ、そうですね。
ピッコロは、その天津飯が来たんで、もう天津飯と戦わせるために卵を産みまして、太った人型なんですね、
うん。
名前がドラム。まあ、太ってるからドラムなんですかね。
それは本当に偏見だよ。ちょっと偏見感じもね。
悟空が、筋斗雲で向かってる途中なんですけど、うん、まだ離れてるんですよ。だって、こっち、キングキャッスルが昼の時、向こう夜やったから、
うん、
それぐらい距離が離れてるんですよね。
はい。
うん。ただもうすぐ着くっていうところまで来てる。
うん。
まあ、黄金パターンですよ。悟空が到着まだしてないっていうね。
そう、遅れてやってくるんですよ。う
ん。天津飯はドラムに歯が立たないと。
うん。
まあ、ドラム、若返ってからのピッコロの卵やから、やっぱ強いんでしょうね。
そうですね。産む時もすんなり産んでた気がしましたけど。
そうですね。
うん。
で、ピッコロはドラムに、この倒れてる天津飯の心臓を握りつぶしてしまえという指示を出して。
え、行くい。
もうドラムは馬取りになって、そりゃ言って、もう天津飯が死を覚悟して、無念ってなるんですね。次のコマが、ドンっていう、擬音だけのコマがあって、ドンって言って次のコマでドラムが吹っ飛んでるんですね。ページを開くと、大ゴマで悟空が睨んでるっていう。ピッコロが、こいつは驚いた。確かに、息の根を止めたはずだったかな。悟空が、おら、運がいいんだって。まあ確かに運だけですけどね。
そうですね。確かにそうだな。
こんなに運だけに頼るのは、まあ、ほんまはあかんのですけどね。
まあまあね。
うん。ピッコロが若返って、悟空が負けた時よりもさらにパワーアップしてるっていうことが分かって、
うん、
天津飯が、逃げろ、孫。すぐに逃げるんだ。ドラムが、そうはいくが、この俺を突き飛ばしておいて、ただで済むわけはねえだろう。ドラムが動き始めたら、悟空が、いやって言ったら、ドラムの顔面に蹴りが入って、顔が破裂します。
すごかった。
目玉飛び出します。
うん、びっくりした。
まあ、天津飯が全く叶わなかったんですけど、うん、ほんの2日ぐらい前ですよ。
うん。
決勝戦戦ってほぼ互角やった。
うん。
二日でこんだけの差がついたってことですよね。
あれを飲んだからですよ。
まあまあそれもありますし、
うん。
二回死にかけてますから。
それもある。
うん。
後にわかるけど。
はい。で、まあ悟空、魔族に対してためらいなく殺しますよね。
うん。
この後、悟空って多分あんまり殺さへんと思うんですよ。
そうですよね。
悟空が敵を殺したっていう表現ない気がするんですよね。
しかも結構生々しい殺し方してますもんね。
そう。魔族に対してはためらいなく殺しますからね。
うん、本当にそう。
うん。で、悟空がピッコロを睨んで、おめえたちをぶっ倒すまでオラ死ぬもんかって言う。
うん。
ピッコロが、新国王はガキのたわごとに付き合ってる暇はないんだ。5秒で貴様の息の根を止めてやる。
うん、
この指を5本立ててるんですけど、この枠外の作者コメント、直筆のコメントに、指が1本増えちゃったって書いてるんですね。
そうですね。
これ昔読んでた時全く意味がわからなかったですね。
うんうんうんうん、
え何 ?1 本増えちゃった別に5本しかないやんと思ってたんですよ。
うん、
この後何回か読んでようやくですもんね。ピッコロ、4本指なんやと思って。
うん。
うん。それまで全く気づかなかったですね。
本当、そうですね。あ、そういや4本でしたねっていうのは本当に。
うん、何回か読んで、うん、あ、ピッコロ最初から4本指なんやと思って。
うん。
で、今回初めて気づいたんですけど、
うん。
シェンロン4本指なんですよ。
ああ、そうでした。
うん。
僕、シェンロンの真似をいっぱい書いてたんで、
うん。
普通にデフォルトでした。
第1回、最初にブルマン、ウーロンがパンティ遅れ言った時から、4本指でした。
あ、ずっとそうですよね。
はい。シェンロンはね、うん。
そうそう、ボールを持ってる模写が結構あって、
うん。
お釈迦公式イラストを忘れたんですけど、
うん、
その時も4本指で囲むような形でドラゴンボールを持ってるシェンロンの絵があったんで、
うん、
それよく真似してたんで。
だからたまたまなのか、
うんうん、
だってこの時点では、ピッコロが出てる時点で神様の設定もなかったし、神様出す設定もなかったし、
うんうん、
神様がシェンロンを作ったっていうことが、わかればそこは繋がるんですよね。だから同じ4本指、ナメック星人と同じ4本指で繋がるねんけど、たまたま魔族とシェンロンが同じ4本指で繋がってるっていうのがすげえなと思って。
確かにたまたまだと思います。
うん。
はい。 あ、おっしゃってるピラグの時から出てるってことはそうですよね。
そうなんですよ。
本当だわ。
はい。で、ピッコロが、水平チョップを打つんですが、悟空は右腕でピタッと止めます。ピッコロが逆の腕でパンチ出す。悟空はこれをキャッチします。その手を取って投げ飛ばします。塔にぶつけられて塔が崩れまして、瓦礫から立ち上がるピッコロ。悟空が、とっくに5秒は経ったぞって。相変わらず煽りがうまいんですけど。
そうですね。
おのれい、覚悟はできておるだろうなって。この時のピッコロ、全部ひらがななんですよ。
ああ。
おのれい、覚悟はできておる、おるだろうなっていう。
なんでだろう。
なんか怒りを表してるのかわからんけど。
おー、うん。
で、ピッコロの攻撃をすべて受け切る悟空。覚悟しろよ。今度はオラの攻撃行くからな。おめえはオラの大事なものをたくさん奪ってしまったって言って拳を握って。絶対に許さねえって、うん。悟空のパンチがピッコロの顔面に直撃。ピッコロが吹っ飛んで近くで見てたピアノにぶつかっちゃいまして、
うん、
もう下敷きになったピアノ死亡。
あっけなかったな。
はい。悟空がピッコロを圧倒するんですが、思い切り来いよ。力を全部出せ。おめえの本当の力を見せろ。な、ピッコロが、ほう、よくわかったな。さすがだ。フルパワーで戦うと、わしの寿命が縮まるんでな。できれば使いたくなかったのだが、そうは言っておれんようだな。全身に力を込めてフルパワーを解放します。天津飯が、ものすごい気だ。もう天津飯も気を感じるようになったんですね。
うん、
これでオラも、おめえを思いっきりやっつけられる。悟空が。これはもう世界の未来がかかっているっていう戦いやのに楽しんじゃってるんですね。
まあ、根っからですね、
うん。はい。もう頭の血管が浮いてるピッコロのフルパワー攻撃なんですけど、さすがに悟空ジャンプでかわしたけど、空中で、パンチを叩きつけられて、地面に大きい穴が開いて、
うん、
もうピッコロがコッパみじんにしてやった言って勝ちを確信してるんですけど、
うん、
かー、めー、はー、めーって声だけ聞こえて、ピッコロが、うん、まさかって思う。なカメハメハのバックスイングの格好のまま、悟空が穴から飛び出してきて、はー言って、うんピッコロがその技は通用せんぞと。ピッコロが両手のひらを前に出して受け止めようとするんですけど、
うん、
悟空が今だ言って両手をグイってずらしたら、ピッコロの前でカメハメハがグニャッと曲がって、悟空がさらにターって言ったら、コントロールできて、ピッコロの背後に回ったカメハメハが後頭部に直撃すると。
うん、
悟空がやった成功だ着地して、立て、大して聞いてないはずだ。今のカメハメハはただの脅しだ。ピコロが貴様、化け物か。それはお互い様だ。この勝負はどっちかがバラバラにならなきゃ終わらねえよ。無論貴様だ。っていう、まあこれで一進一退の攻防になっていくんですけど。
うん。
まあ悟空の方がわずかに押してるんですね。
うん、そうですね。
はい。で、ピッコロの目から出したビームが悟空の膝に直撃してしまいまして。
うん、
これで悟空の右足が使えなくなっちゃいまして、
うん。
ここでチャンスと見たピッコロが向かってくる。
うん、
ただ、悟空は如意棒を地面に立てて、その反対側をピッコロに向けて伸びろ如意棒って言ってギュンってものすごいスピードで伸びて、センターに捕まってた悟空がピッコロにカウンターの膝蹴り。うん。如意棒ってこんなスピードで伸びるんやと思って。
ね。っ
ていうことはもう、悟空飛んでいかんと棒で攻撃したらよくないってこと。
いや、殴りたいじゃないですか。
いやいや、棒で攻撃したらいいやんか。同じこと。
いや、やっぱ、そういうのフェアじゃないって思うんで。
もんじゃ使うなよ。
まあそうね。確かにね。だったら、ね、タンバリンを追うときもね、持ってくんじゃねえよって話ですからね。
うん。
まさかそう言われると思わなくてさ、びっくりしたんですけど。
で、建物の中におった国王は、もうこの騒ぎにやっと気づいて、うん、ピッコロとまともに戦ってる少年がおると。
うん、
すごいぞ、誰なんだっていう。
うん、
ただ、側近に促されて、この間にこの場を逃げようとするんですね。
うん、
子供が戦っておるのに、わしらが逃げるとはな。なんとも情けない話じゃ。ピッコロが、許さんぞー、はぁ、おー、言うて、ピッコロの体がブオーって、電気か光かをなんかまとい始めて、もう指先からビームを出す、それは悟空は避けるんですけど、次のビームで、如意棒を弾かれてしまいまして、
うん、
棒はなくなったぞ、終わりだ、特大の、爆力マハを放つんですね。
うん。
キングキャッスルが消滅しちゃいました。
うん。
まあ、ギリギリ国王は脱出できてたんですけど、
うん。
ピッコロが、勝ったと思ったら気を感じると。
うん。
あの怪我で避けれるはずないと思ったら、天津飯が抱えて飛んでたんですね。
うん。
で、天津飯が降りてきて、着地したと思ったら、膝から崩れて、倒れてしまって、うん、最後の力を振り絞っての武空術だったらしいんですね。
うん。
うん。お前ドラムにしばかれただけやん。大してパワー使ってないやろうと思うんですけど。
練習が響いてるんですよ。
もうまあでも
飛ぶ、マフーバーのね。
でも飛べるやろ。
いやーその気を使ってるからやっぱり。
なそう、
ね。そうそうそう。はい、
もうこれで避ける術はないということで、ピッコロがもう一度爆力マファのパワーを溜め出すんですね。
うん。
悟空が隙だらけだぞ、この時を待ってたんだ、言うて思いっきりボディにパンチ。
うん。
もろに食らったピッコロ。ただよろけるだけだったんですね。
うん、うん。
ダメだ、片足じゃ力が出しきれなかった。
うん。
ピッコロが、おのれ、消えてなくなれ、言うて爆力マファ。
うん。
これ、悟空が、クロスアームガードで、防御して取ります。
すごいですよね。うん、
ただ、そこにおった天津飯、もろに食らいます。
なんだな。
これもう天津飯が地面に倒れてるんですけど、その横に、大きい穴が開いてて、
うん、
ピッコロが、やっと終わったか、ガキめ、手こずらせおって。な、この空いてる穴から、キントーン、用意が抜けてるよ、
うん。うん。そうですね。
うん。穴の中にキントーンが入っていって、悟空が捕まって出てきて。なんとかこらえたぞ。
好きな。
ピッコロが、あう。ありえん。こんなことがあるはずがない。このピッコロ大魔王様に太刀打ちできる人間などおるわけがないのだ。へへへ。ほら、尻尾生えてるから人間じゃないかもな。って言ってるんですよ。
うん。
ちょっと、もうこっからサイヤ人の設定ありそうじゃない？
ねえ、なんかそんな気してしょうがない。
うん。
人間じゃない。まあ猿にもなるしってのもあるけど。
うん。
うん、ちょっとなんかね、今となっては本当にそれが伏線っぽくないって思っちゃいますよね。
そうですね。
うん。
で、ピッコロが瀕死の天津飯を人質に取りまして、うん、こいつの頭が砕け散るぞっていう。うん、まあ、天津飯生きてたんやと思って、あっこによって。
そうですよ。
もろに食らった。うん。
もろぐらいなんだけど、うん、寝てたらそんなに被害なかったんだな。
まあまあ、穴が開いてんのは悟空のところやから、そこに集中したんでしょうけど、それにしてもタフすぎるやろうと思って。
まあ、男の中は男なんで。
まあね。
同じだったと思う。
うん。で、まあ、それで人質に取られたんで、手出しができないんですね、うん、悟空もね。
うん。
で、ピッコロが、もう野球のボールぐらいの大きさの石を拾って、うん、息でふって吐いたら飛ばしまし、ふって吐いて飛ばして、うん、悟空の左腕に命中して、左手が使えなくなると。悟空が、お、 おめえ、どっちにしても、オラたちを殺す気だろ。天さん、ごめんな。オラピッコロを倒すぞ。やれよ、ドラゴンボールでまた生き返らせてみせら。ピッコロが、はっはっは、バカめ。シェンロンはこの俺様が片付けてやったわ。もう悟空それ聞いてショックで。
うん。
あかん、やっぱ動かれへんってなって。
あかん。
いや、ここ、お前が動かんかったら、どっちみち二人とも死ぬだけやろって。
まあね。
天津飯犠牲にしてでも、こいつは倒さなかんのじゃないのって思うんですけど、まあ主人公ですから、それができないんでね。
そうですよ。
はい。
私、まさか、石吹きかけられて一本ずつやられると思わなかったんで。
はい。まあピッコロがまた石を飛ばして、今度は左足に命中。もう立てないんですね。
ええ、
ピッコロが、ははどうすることもできんだろう。ついに終わったぞ。ピッコロ大魔王様の勝利だ。上空に飛び上がっていきまして、ええ、暗黒の支配者に逆らった愚か者よ。死ねえって言って、頭から逆さまに拳を突き出して落ちてくるんですね。悟空が失敗したな。腕を一本残してるぞ言って、動く右手一本で、地面に片手カメハメハみたいなものを出して、その反作用で飛び上がっていくんですね。オラのすべてをこの拳にかける。ピッコロがその場で止まって、両手のひらを重ねて、弾き返してくれるわ。悟空が貫け、はー言って、ほんなら、まあ背後に大猿がちょっと見え隠れするんですけど、大猿パワーを使って、ピッコロの腹を貫通するんですね。
ええ。
勝った。勝ったぞ、言うて涙を流す。ピッコロが、なんてことだ。このピッコロ様がやられるとはな。見事というしかないな。だが、このまま魔族が消えてなくなると思うな。言うて卵を吐き出しまして。我が子よ。いつの日か、父の恨みを晴らしてくれ。悪の根を絶やしはならんぞって言って、ピッコロ大爆発。
うん。
はい。まあ、これで勝ったわけですね。で、悟空。
爆発したの。
まあ、最後の、その、死に、死体を晒したくないんじゃないですか。
あ、そういう。
自爆でしょ、あれは。
そうなんだ。
そうじゃないかなと思いましたけどね。
ああ、すいません。
はい、うん。悟空が、もう身動きできず、地面に叩きつけられそうになったところを、やじろべえがキャッチして。まあ、天津飯が悟空に、まったく、貴様は大した奴だよ。本当によくやってくれた。やじろべえが、二人とも車に乗れよ。まずその傷を治さないとな。うん、天津飯が、俺はいい。孫悟空だけを連れてってくれ。早くカメハウスに帰って、このことをみんなに教えてやりたい。って言うんですけど、悟空はどこに帰ると思ってんねんと思った。
本当だわ。
そう、カメハウスに帰ればいいやん。
うん。
うん。あの、先祖のことも知らんねんから、天津飯は。いや、一緒に、ヤジロベイの車で一緒にカメハウスに向かうと思えばええやん。なのに、なぜか、俺はいいってなる
んですね。なんか、意味わかんないですよね、確かに、ね。
そうそうそう。
まあ、たぶんもしかしたら、矢印のとこに連れてってもらえるっていう頭でいるっていうことにしときましょうよ。ヤムチャたちが近くにいるってことも知らないんで、これはちょっと、確かに、ね。
うん。
違和感はありますよね。
うん。
うん
うん、で、矢印に抱えられた悟空が、天さん、亀仙人のじいちゃん、死んだって本当か？知っていたのか？ああ、本当だ。チャオズのやつもな。シェンロンも？悟空、チャオズに反応してやるよと思うんですけど。シェンロンもって言ったら、天使班がうなずいて。俺はこれからもっと真剣に修行を励むつもりだ。次の天下一武道会はまた、俺がいただくからな。怪我が治ったら、帰ってこいよ。みんなが待っている。って言うんですけど、 悟空はこれどこに帰ると思ってるか分かってないし、あとあの、亀仙人もクリリンも死んでる亀ハウスに、お前は住むつもりなんかって思うんですよ。
あ、本当だわ。
帰って来いよって言ってるから。
我が家の感覚でいる
っていう。そうそうそうそう。とりあえずは、その報告のためにヤムチャとかに行くというのはわかるんですけど、
まあね、ヤムチャは犬ってね。
そう、怪我にか治ったら帰って来いよの意味がわからない、ね。帰ったところで、まあ、ランチさんとカメしかおらんからで。
二代目カメ仙人として。いるのか。
カメ仙流じゃないのに、
カメ仙人は、ぐちゃぐちゃになっちゃったんじゃない
あで、うん、まあ、悟空は匂い棒を忘れていってて、まあ、天津飯が拾ってくれるんですけど、そこにヤムチャとブルマとランチさんが到着して、
うん、
で、まあ、天津飯に、ヤムチャが肩を貸して、そのまま歩いていくんですけど、そうか、やっぱり悟空のやつが、天津飯が、ああ、すごかった。話すことがいっぱいあるぜって。これめっちゃいいシーンなんですけど、
うん、
ヤムちゃん、あの、二日前に骨折したんですけど。
それ言わないで。普通に肩貸して普通に歩いて
る。普通に歩いてるやん。
なんだよ。
うん。で、
それは言わないで。
この後ブルマが、もしもし、テレビ局？あのさ、みんなに知らせてよ。もう大丈夫だって。うん。そうじゃなくて、死んだのよ。やっつけたの。誰がって正義の味方に決まってんじゃない。じゃあねーって言って切りまして、ナレーションで隠して、世はたった一人の少年が悪の手から救い出した。そしてその平和は束の間かもしれない。卵から生まれたチビピッコロが、父の仇殺す、平和嫌い、そのうちやってやるぞって言って。かわいいですね、チビビッコロね。
かわいいんだけど。
うん。
ドラムとかシンバル生まれたてでも、おい、小僧とか言ってたのに。
うん。
なんでこの子だけ、父の仇殺す、平和嫌いって言うんですかね。
ああ、
そのうちやってやるぞっていつと思いながら。
いやいや、こっから3年後ですよ。
よく考えたら、ピッコロさん、3歳で、
3歳です。ですね、あの時3歳ですよ。
すんげえ年下なんですね。
はい。
悟空たちより
。まあそうですね。生まれたてですか、この時点でね。
そうだわ。
うん。
その間は急成長だな。
まあ、このピッコロ大魔王編っていうのはいろいろ思うところはありますよ。その、ピッコロがね、この、1年に一つ町を壊していくっていうのね。うん、その後どうすんねんっていう話やし。
そうそうそ
う。うん。あの、皆殺しにしてどうすんねんっていうのとか、いろいろ思うとこありますよ。それこそその、最初に西の都を潰したら、その、次のターゲットの人は西の都の跡地に逃げればいいんちゃうのって思うんですよ。
あ、僕もそれ思ってた。
うん。なんぼでも移動すりゃ1年後やねんから。うん、なんとでもなるやろうとは思うんですけど、まあいろいろ突っ込みどころもありながらも、まあ一応、その辺は未然に防げたと。いうことですね。ま
あ、そうですね。あの、はい、確信を、これマジでやばいという矛盾点は潰していきましたからね。
まあまあ一応ね。
ね、あるんですけどね。まああの、うん、総合的に見て今の年で読み返すと、
うん、
ピッコロ大魔王はやっぱ爪が甘いですね。
はい。
はい。悟空の息の根ちゃんと止めなかったりとか。
うん。
まあ、最後の攻撃飛び上がって主導する必要ないのかなと思いながら。
ないです。
いろいろ考えさせてもらいます。はい。
まあ、あの、油断して近づいたらそこで飛んできますから、悟空は。
うん、そりゃそうだ。
うん、狙ってるから。うん。右手が空いてるからね。
そうですね。まあ、うん、右手潰してりゃもう勝ちだったんですけどね。
うん。うん、はい。この後、カリン島の頂上まで戻りまして、悟空が、すっげえ、治った治った、たった一日で本当に怪我治っちまったぞって。 カリン様が大したもんじゃろ。わしの作った薬草は、戦術ちゃうんかい。
お
一日かかっとるやんと思った。
しかも、ヤジルベが爆食いしたとしても、まだ残ってたなと思って。
うん、壺いっぱいあったからね。
ですよね。
うん。
なんで薬なんですか？
ね。まあ、ね、そういう力もあるということで、カリン様ね。
あ、そういうのを披露したかったんだ。
そうですね。で、悟空は、シェンロンが死んじゃったんで、みんなを生き返らせられないのが悔しいと。ただ、カリン様が言うには、その、魔族に殺された者の魂は浮かばれずに、あの世に行けずに苦しみながら宙を漂い続けるっていう。うん、すげえ怖いことを言うんですね。まあ、よくある話ですよ。悪魔に殺されたらあの世に行けないっていうのはよくある。
う
ん。うん、まあ、どこが最初かわからんけど、そういう設定だと。ただ、カリン様は、ドラゴンボールを作った神様に、シェンロンを復活させてもらえばいいっていう提案をするんですね。うん、そんなことができるんかと。神様どこにおんのってなったら、カリン島の上に神殿があると、うん。うん。しかも運がいいと。上に上がるには如意棒が必要やけど、お前持ってるだろうっていう。うん、あの如意棒を昔、無天老師がどうしても欲しいってせがんだんで貸してやったって言うんですよね。
あ、貸してたんだ。
あかんやろ、それは。唯一の手段やんか、そこで。
確かに。
うん。やし、無天老師、弟子にあげてるし。
そうですね。借りてること忘れてるんだな。
う
ん、
そうそうそう。その弟子も孫にあげてるし。まあ、孫でもないし、血のつながってない、拾い子にあげてるし。
そうですね。
たまたまですからね、ここに来てたのはね。
本当だ。
ああ、ただ、悟空、如意棒がないことに気づきまして、うん。焦って探しに行くんですけど、見つからないと。困った時の占いババ。っていうことで、占いババのところに行って調べてもらうと。うん、亀ハウスにあるっていうことなんで、取りに行きます。で、そこにおったみんなに、これで亀仙人のじいちゃんも、クリリンも、チャオズもみんな生き返るかもしれねえからな。じゃあ、神様のとこ行ってくる。みんなの死体燃やしちゃダメだぞー言って行くんですよね。うん。何を言ってんだってなるんですけど、まあ一応端的に伝えてますよね、これね。
うん。
うん。で、カリン島に戻ってきて、まあ、この時の戻り方もひどいんですけど、均等運で戻ってるんですよね。あかんのちゃうの、それ。
それずるくない？
うん。っていうか、まあ、あかんとは言われてないけど、最初は均等運じゃさすがにダメだよな、とか言って、自力で登ったじゃないですか、最初に登った時。
一番初めですね、
うん。うん。よかったんやん、と思って。
あ、まあまあ、一回試練受けてからっていう。
まあ、まあ、かもしれないですけどね。
うんですね。うん、
はい。で、このカリン島の、屋根の先っちょに突き刺す穴があって、そこに如意棒を突き刺して伸ばしたら上に上がれると。うん、で、ボロボロの格好のままじゃ失礼じゃないのか言うて、ヤジロベが言うんですけど、うん、カリン様が、なーに構わんじゃろ。どうせまたボロボロになるんじゃ。頑張れよ。くじけるではないぞってまた怪しいこと言うんですよね。うん、で、悟空が神殿に着くと、もう鳥山さんが、その、よく描く黒人のデザインですよね。
うん。
それがターバン巻いてインド人っぽい格好してて。
うん。
それがミスターポポって言うんですけど、
そう。
神様の付き人だと。
うん。
で、試合して勝てば神様に会えるっていうテストがあって。
うん。
ただこのポポ、強すぎて悟空が勝てないんですね。
うん。
ポポが、お前、すごいパワーがあるが、全然活かしてない。ダメ。テストしても無駄。帰れ。
うん、片言ですから
ね、はい。まあ、勝てないけど諦めるわけにいかないんで、悟空はここで修行するっていうことになって。
うん。
まあ、ポポが言うには、悟空には無駄な動きが多いと。
うん。
もう空のように静かに構えて、雷よりも素早く動く。 心を無にすることが大切だと。で、さらに、その、悟空後ろにおったんですけど、右手で顔を触ってるっていうこともわかると。見てないのにわかる。気配やわずかな空気の動き、感、その、見るだけではなく感じるんだって。そんなに強えなら、ピッコロのやつ、ピッコロのやつ、やっつけてくれればよかったのに。神様にもいろいろ事情ある。まあ、悟空何年かかるかわからんけど、頑張るって言って、決意するんですよね、
うん。
ここで何年もかけて修行するのかと思ったんだけど、
うん、
神様が気に入ったぞ。会ってやろう。今すぐになって言って、特別会えると。まあ、神殿から出てきたのが、もう白い服と黒いマントのピッコロ、なんですよね。ピッコロとは逆のデザインですよね。ピッコロは黒い服に白いマントやったんですけど、神様は白い服に黒いマントの、格好をしてて、もう顔はピッコロと同じ。最初のあの、年老いてた頃のピッコロと同じなんですよね。
そうですね。一応は、あの、アニメで補足すると、
うん、
あの、ピッコロ大魔王は赤のマントに黒い武道着で、
うん、
で、神様の場合は、まあ、白は、あの、マントが、あの、青なんですよ。で、あの、服が白なんですね。そうそう。というのがありますけど、でも、なんか、対照的な、まあ、漫画で見ると本当に対照的な色合いでしたね。
そうですね、
うんうん。
表紙に神様とかピッコロが映ってないな。だから色がわからんな。
あれね、もっと後期の方の関数で、一応、ピッコロ、マジュニアの時のやつと、あと神様のやつはあったんですよ。その時の神様の色が確かね、今言った色なんですよね。ブルーと白。
なるほど。まあ、漫画の2色で見てる限りは分からんけど、色はあったってことだね。
そうそう。2色でやると、本当に、兄さんおっしゃった通りですね、うん。あの、反転してるような感じです。
反転の方がいいと思うけどね。
うん、本当は、ね、
うん。
いろいろあったんでしょう。
で、ピッコロが出てきたと思って、悟空が殴りかかるんですけど、指先で弾かれると。
強いから。うん。
いや、そこまで強いと、ちょっとおかしくないと思うんですけど。
まあね。
うん。その昔、神様とピッコロは一つだったと。一人の天才武道家って言ってますね。
ああ、そうだったんだ。
神様に会いに来て、神様の後継者になりたかったと。
うん、
ただ、いつまで経っても神様は認めてくれない、先代の神様がね。心の奥底にほんのわずかな悪が潜んでいることを見抜かれてた。でさらに苦しい修行の末、悪を追い出すことができた。そのわずかな悪がピッコロ大魔王。そのわずかな悪がすげえなと思って、
うん
うん。そして、新しい神になれたが、ピッコロは地上に逃げて、人々を苦しめたと。この神、その、要は、体から抜け出して善人だったかもしれんけど、悪を出した、出して地上に放置したようなやつを神様に用してくれたなと思う。
ね、器は綺麗になったとてね、それまでの行いがね、
すごい罪ですよこれは。
うん。
うん。
犯罪ですね。
なんかそう。
うん、
まあまあたまたまバレなかったんでしょうね、神様にはね。
バレるでしょう。そうだよな、それを先代の神様が。あ、お前悪の心なくなったら別にいいよっていうわけないよなと思ってね。
うん。はい。まあ、猛録してたんでしょう。
じじい設定。
はい、
まあね。はいはい。
で、ピッコロを倒してくれたお礼に悟空の頼みを聞いてくれるっていうことで。
はい。
ただ、ここで修行するのが条件だと。
うんうんうん。
で、神様が、ポポ、シェンロンをここへって言って、
うん、
持ってきたのがなんか30センチぐらいの大きさのドーム型のガラスケースかなんですね、
うんうんうん、
で、中にはバラバラになったチェンロンが入ってて、すげえちっちゃいんですよ。うん、で、ポポがそれを直してくれて、うん、てか、もともとポポが作ったらしいんですね、シェンロンもね。それに、神様が命を吹き込むことで、ドラゴンボールになって、地上に戻っていったと。これ、しっくりこんかったわ、これ。昔。
ああ、確かにね。
この設定全然なんかわからんなと思って、なんでちっちゃいのって。
ああ。
ちっちゃいのすげえ嫌やと思ったんですよ。
ああ、あんなでっかいのに、
うん、うん、でっかくなんのに。なんかすげえ嫌やなって思ったんですよね。
なんか、俺は逆になんか神秘的な感じがして、
うん。
すんなり受け入れられちゃったので。
うん、
まあ、ちっちゃいのは違和感あるのは確かにそうっすよね。
うん。まあ、命を吹き込んで動けるようになったっていうのは、まあ、それはいいんですけど。
まあ、
そうそうそう、うん。あの大きさだったっていうのはちょっと嫌やなと。
ああ、確かにね。
はい。
あ
で、
言わんとしてもわかるな。
はい。悟空はここで3年間修行することになると。
はい。
うん。天下一武道会、次の天下一武道会にピッコロが来るはずだと。で、ピッコロの狙いは当然悟空。ここにいるとピッコロは狙ってこれないんで、天下一武道会の時に襲いに来る。で、神様とかポポはピッコロと戦えないわけがあるっていうことで。
うん。
うん。なんかいろいろややこしいですね。
うん、まあね。
うん。うん、まあ、悟空には言わなかったけど、その、ピッコロが死ぬと神様も死ぬっていう設定が あるんですね。もともと一つなん で。神様が自殺するわけにはいかないからなって言ってるんですよ。
う
ん。うん。いやいやいやいや。ピッコロより強いなら捕まえとけよ。
うん。
殺さんでええから。
そうなんだよな
ぁ。うん。
そうなんですよね。
うん。
なんだったら、まあ、その、無体徒様が封じ込めた瞬間に神様見てたら、その電子じゃ取りに行ってね、完全にね、安全なとこ置いとけばいいのにね、と思って。
そう。あとはピッコロが卵を産んだことで、ピッコロ死んでも、その卵の生まれた息子が生きていればいいってことになったじゃないですか。
うん、そうですね。
そっち、そっちと神様は繋がってる、リンクしてるみたいなのになってるじゃないですか。うん、じゃあ神様か、卵を産んで若返れよ。
それを言っちゃおしまいだ。
ん？おしまいじゃないよ。
おしまいじゃないけど、そう、ああ、でもできなかないからな。
うん。なんかもうわしも年じゃからな、みたいなこと何回も言うじゃないですか、この後。
まあね。
うん。
まあね。
そう、できるはずですけどね、それはね。まあ、それの子供、息子同士が今度はリンクしちゃいますけどね、また。
そうなんですよ。
うん。
だからややこしくなるじゃないですか。
まあね。
うん。
まあ、とにかく、実力差があるうちに、なんとかしとくべきやったんですよ。うん、だってこの後、うん、抜かされますから、ピッコロに。はるかに。
短い期間で。
はい。
そうなんだよなぁ。だここら辺も、突っ込みどころ満載なんですよね。
まあね。
神様、ピッコロの関係性と。
まあ、この辺はわかる通り、後付けですから。
まあまあまあまあ、まあ、もちろんそうです、
ね。うん。後付けの割にはうまいことやってるなとは思いますけど。
そうそうそうそう。
うん。
伏線潰しというかね。
はい、うん。まあまあ、矛盾点潰しですよね。
そうですね。
はい。で、仮面ハウスでは、シェンロンを呼び出してたんですよね。
うん。
偉いなと思うのは、もう石になってたドラゴンボールちゃんと持って帰ってきてたんやと思って。
あ、そうですよね。もともと復活前提じゃなかったですからね。
だって、あの場ですよ、
うん、そうそうそう。
うん、その、亀仙人とチャオズが死んだ、あの場に転がってる弾を、ちゃんと持って帰ってた、天津飯すげえ偉いですよね。
う 偉いっすよね。
使えることないと思ってる。ただの石ですからね。
絶対持ってこないですもん。
うん。
なんなら。
はい。それが、あったんで、石になってたはずの、ドラゴンボールが急に光り始めてから呼び出したら使えたということで。
うん。
はい。で、このシェンロンが、悟空が神様に頼んで生き返らせてくれたみたいなことを説明してくれるんですよね。
うん。
で、天界で修行するっていうこともちゃんと説明してくれる。すごい優しいです、シェンロン。
あ、うん、復活させてくれたからね。
なんか、お前その間消えてたやんって思うんですけど、死んでたくせ、死んでたくせにそこを全部説明できるんやと思って。
それもなんか神秘的な力が作用してるんですから。
うん。さあ、願いを叶えてやろう。願いは分かっておる。ピッコロ大魔王に殺された者たちを生き返らせよう。って言って、冷凍保存されてたクリリン、亀仙人、チャオズが生き返ったんですね。で、ナムとかギランとかもちゃんと冷凍保存されてたんですよ。
うん、そうそうそう。
あ、ちゃんと持って行ってくれてたんですよね。ヤムチャか、誰か知らんけど。
ああ、まあ、ブルマ作ってね。
偉いですよね、あれね。何個作ってくれたか知らんけど、すげえですよ。ていうか、住所よく分かったなって思うんですよ。
それなんですよね。
名簿ないのに。
名簿も吹き飛んでたよなぁと思って。
そう。名簿持って行かれたから住所分からんとか言ってたのに、連絡先分からんとか言ってたのに。
ね。
うん。まあ、よく持って行ってくれたなと。
うん。だし、ギランどこに住んでんだよってとこに、ね、言いましたからね。
まあね。パンダが見てましたからね。
そうです
ね。殺される瞬間、パンダの親子が見てましたからね。
そうそうそう。パンダの親子ちょいちょい出てくる気がするんだよな。
はい。で、亀仙人ですけど、
はい、
亀仙人が死んだ理由って魔風馬失敗したからでしょ、
うん、
正確に言うと自爆なんですよ。
そう。
ピッコロ大魔王に殺されたわけじゃないんですよ。
そうなんだよな。
まあ、その関連っていう意味ではそうですけどね。
だとしたらサービスしすぎだな、ね。
そう。うん。
確かにそうなんだよな。
あ、うん、あと、キングキャスルの人たちいっぱい死んでると思うんですけど、あの、人は生き返るけど、街は戻らんでしょ？
あ、もちろんね。
あの瓦礫の、その、何、荒野のところに何もないところに急にポンポンポンポンって生き返るんでしょ？
そうですね。
てか、
死体が転がって。
うん。あの、体、死体もなかったと思うんですよ、もう。コッパみじんやったから。あの人、
のところはね、
あれはどうなんのって思って。
あれはもうダメです。
あ、ダメなんや。あの人たちはもう死んでるんや。
あれはもうしょうがない。
じゃあ、今もさまよってんねや。
さまよってるし、ただ、今後の展開で、まあ、いろいろ、そういった、ざっくりまとめた生き返らせ方してるんで、どっかで生き返ってると思います。
でも、それはピッコロ大魔王に殺されたわけじゃないじゃないですか。
悪者に倒されたやつを生き返らせるって願いがあったと思うんですよ。
うん。で、にしても、もう、体ないやんか。
そうだ、肉体がないとダメだっていう前提の条件があったので。
うん。だ、まあ、あの人たちは仕方ないと。
そうそうそう、もうしょうがないし、うん、まあ、キングキャッスルで言ったら本当にでかい強い光栄ぐらいじゃないですか、生き返ったら。
あいつも体なくなってるでしょ。
え、貫通されただけですよ。
いやいや。
あ、そっか。
爆力マハで。
そうだ。
吹っ飛んだじゃないですか、あの街。
吹っ飛ばしすぎなんで。
何もなくなったから。
いや、あれはもうしょうがないですね。
そうそう、あこに住んでた人たちはもう、今も、浮遊してると。
そう、それ一番かわいそうですよ
ね。かわいそうですね。
あの国なせってなくていいじゃないですか。
そうですね。
うん。ちょっとあれはかわいそうだわ。
そう。っていうことになったら、後の、ラディッツも、あの世行ったらあかんやん。
ああ。
閻魔大王様が、押さえつけてくれたって言ってたけど、
うん、そうなんだけど。
ピッコロが倒してんからね。
じゃ、悟空もそうじゃないですか。
あ、そうですよね。
うん。
あかん。あかん。 飽きませんよ。あの設定も多分、なかったことになるね。
それがもう、改心したからっていう理屈を、
ああ、そっか。
並べてくると
思う。そっかそっか。息子はもう魔族じゃなくなったかもしれないね。
なくなったっていう風な感覚にはなってるじゃないですか。
そうですね。
特にある、あの、ご飯以降は。
うん。
ご飯が生まれて以降は。
うん。
まあ、その前なんですけど、ラディッツ。ああ、まあ、ラディッツ、そうか。その前かギリギリ。
うん。
難しいんですよ。
うん。
ここら辺はね。
はい。まあまあ、そこはいいとして。
はい。
悟空の修行ですけど、まず、座禅みたいに座って、精神を鍛える修行から始まると。
うん。
はい。で、みんなそれぞれ修行すると。
うん。
こっから、一気に3年後まで進みます。
うん。